はい、それではお時間になりましたので、JPOPM3 時の第2部の方を開始させていただきたいと思います。まずはじめに、JPOPM33 で、提案されたポリシーについてということで、先ほどの、第1部で中川さんの方から、ポリシーの PTP に関してご説明しましたけれども、その JPNIC 側での実装状況というところを JPNIC の佐藤さんの方からご説明させていただきます。それでは佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは、JPNIC IP 事業部の佐藤進です。私の方からですね、第2部からいらした方、こんにちは、いらっしゃいませんかね。、はい、私の方からですね、JPNIC での、ポリシー実装の、報告ということで、お話しさせていただきたいと思います。2つありまして、1つはですね、前回の、JPOPM33 で、実装勧告を受けた提案に関する対応、でもう1つはですね、エピニック44で、コンセンサスになった提案に、の対応ということで、ご報告したいと思います。1つ目ですね、JPOPM33 前回ですね、11月に行われたオープンポリシーミーティングでですね、1つ提案がありまして、それに関して、実装を行いましたということです。まあ、簡単に言いますと、TDP ですね、IP アドレスポリシー作成プロセスの文章の改定の提案というのが行われました。で、結論から言いますと、3月19日からその改定した文章が施行されていますということです。内容としてはですね、ポリシー策定プロセスの中で、期間や期限が明確化されていないもの、に関してですね、それを、文章の中で、明確化して反映していくということですね。改定部分をこちらの方に書いてありますけれども、文書のこの 4.1.1 という項目の中で、ポリシー提案の提出の、募集期間ですね、2週間を設けるということを明記して、期間を設けるという形にしてますというのと、4.1.3 という項目のところで、その提案の公開の、期間を最低2週間とするというところを、明記する。まあ、基本的には提案をそのままその通り実装したということになっております。で、こちらの方ですね、2月19日に文書の公開を行いまして、まあ、一応、文書は1ヶ月の公示期間という、を得るということを、慣習としてやってますので、そちらに従ってですね、1ヶ月間公開をしてですね、3月19日より、施行という形になってます。で、文書自体はこちらの方の URL をご覧いただければ、全文ご参照いただけるというふうに思います。はい、以上がですね、前回の JPOPM で、コンセンサスを受けて、コンセンサスになって実装勧告を受けたものに対する対応ということになります。で、もう一つですね、エピニック44で、コンセンサスになった提案に関してですね、こちらも同じタイミングでですね、文書改定を行って実装しましたというところです。3つほどあります。で、1つ目はですね、エピニックにおける最後の冊子、いわゆる103 の、からのブロックからですね、割り振り受けたスラッシュ22はですね、基本的に原則移転禁止とするという提案が行われまして、それを反映したものです。もう一つがですね、先ほど、まあ、ちょっと藤崎さんからご指摘いただきましたけれども、 V6 のアドレスの初期割り振り基準の変更です。まあ、2年で200件の割り当てを行う計画があることというのが あったんですけども、そちらの方が記述として削除されるということになります。でも一つは追加割り振りに関してもですね、もう少し要件を緩和した形で変更するという提案がなってました。それぞれ、文書改定の、行いまして、3月19日、先ほどと同じように3月19日より文書の、施行がされているという状況です。それぞれ、こちらの方で、改定した文書 URL 表記してあります。 ポリシー文書と、それとそれに関連する申請手続きに関する文書も改定をしておりますので、手続きの際に行う際にはちょっとそちらの方もご確認を、いただければと思います。はい、以上がですね、はい、私からのご報告となります。どうもありがとうございました。
はい、佐藤さん、どうもありがとうございました。今の、ご報告に関しまして何か、ご質問がありますでしょうか。はい、よろしいです。はい、それでは佐藤さん、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。